皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはアメリカ唯一の内乱である南北戦争について説明していくもんですけど、前回は南北戦争の初戦サムター要塞の戦いにまつわる話をしました。まだ見てない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして、サムター要塞の戦いの敗北を受けた北軍は志願兵を募集し、それを見た南軍も同じく志願兵を募集したってことで、果たして南北戦争は両者が思い描いたような短期決戦で終わるのかってことで、南北戦争シリーズ第3回張り切っていきましょう。まず合衆国と連合国共に志願兵を募集して、そして募集人数を大きく上回った話は前回したと思いますが、この点において両者の想定外のことが起きます。なんと志願兵を募集したのはいいんですけど、その兵士たちをしっかりと統制して管理できるほどの受け入れ体制が全く整ってなかったんですよ。北軍と南軍、そもそもどれだけの人数を募集かけたのかというと、北軍は前回も言いましたが任期3ヶ月で7万5000人で、南軍はというと、こちらは任期は不明ですが10万人、両軍合計17万5000人の兵士を集めたわけですね。これアメリカがまだ2つに分かれる前ですけど、南北戦争の頃のアメリカ合衆国における常備軍ってどれだけいたかっていうと、なんとたったの2万人なんですよね。めちゃくちゃ少ないですよね、2万人って。今のアメリカでだいたい軍人150万人ですからね。まあ人口全然違うけど、実はアメリカって今でこそ軍事大国のように思いますけど、アメリカが本当に軍事大国になったのって第二次大戦からなんで、それまではほとんど軍隊なんて力入れてなかったんですね。まあ一つは地政学的にヨーロッパからもアジアからも離れてて、大きな戦争する相手がほぼいなかったっていうのと、あとは彼らの価値観として、アメリカって基本的にはヨーロッパの王族貴族に始まるヒエラルキー世界から離れた人たちが作った国じゃないですか。だから為政者が大きな力を持つことを避ける傾向があって、常備軍を多く抱えすぎると、例えば大統領がそれを利用して独裁化につながる恐れがあるって言って、あんまり軍事に力を入れないようにしていたらしいですね、意図的に。だから戦争が起こると、南北戦争のように義勇兵を募集するのがよくあったことらしいんですけども、でもそもそもがやっぱ2万人ぐらいしかいなかった軍隊で、でそれがなおかつ北部と南部に分かれたわけでしょ。それでいて一気に17万人も募集したもんだから、事務方にいる人たちも全然対応しきれずになんかパンクしてしまったらしいんですよね。でなんと北軍に至っては義勇軍を集めたのはいいものの、期間が3ヶ月の契約でしたよね。あまりの現場の混乱っぷりに何も戦闘しないのに期間満了が近づいてきてしまって、でそれを見かねたリンカーンが、3ヶ月経って解散されてしまったらまた一から募集したらとんでもない時間ロスになってしまうだろう、なんとかしろって言って、そして慌ただしく南北戦争初の本格的な武力衝突が始まっていくことになります。その戦いのことをブルランの戦い、もしくはマナサスの戦いと言いますね。ブルランは合衆国での呼び名、マナサスは連合国での呼び名みたいですね。一旦ブルランの戦いで統一しますけど、ブルランの戦いにおいて合衆国の将軍を担ったのはアービン・マクダウェルって男。この人はですね、一言で言うと大変エリートなんですよ、軍人としての。エリート軍人として公費での海外留学に選ばれて、でフランスにおいてヨーロッパの最先端軍事戦略を学び、そしてアメリカに帰ると軍の参謀将校として米北戦争にも従軍した人なんですが、そんな人なんで非常に緻密な軍事戦略を描くわけですよ、南北戦争においても。でも思い出していただきたいのは、今回その戦いにあてがわれた兵士たちってのはつい最近募集をかけた素人同然の義勇軍たちなわけですよね。こいつらの契約切れちまうからさっさと戦争に行かせろっていうプレッシャーのもとやってきたと。でしかも全然この軍人たちのことを管理できてないから基本的に混乱してて、この人たちその移動のスピードとか情報のやり取りとかめちゃ遅いわけですよ。でそんな人たちにこのヨーロッパ最先端の軍事戦略みたいなものって当然うまく機能するはずがないし、でしかもさらにややこしいのは、なんとこのエリート将軍マクダウェルはですね、さまざまなエリートで教育を受けて参謀将校として戦争裏方のトップにまで上り詰めているような人なんですが、なんと実際に軍隊を率いて将軍として戦闘指揮を取った経験ってほとんどなくて、だからねめちゃくちゃ知識豊富な素人童貞みたいな感じなんですよ誤解を恐れずに言いますけどね、めちゃくちゃ知識あって偉い素人童貞で、そんな人が相手にしないといけないのは生まれたてのひよこが集まったような軍隊なわけでしょう。もうこれはですね最悪ですよね。ものすごい知識を持ってで交渉の話をしようとしても、もうピーピー言ってるひよこたちには何一つわかんないし、でそんな騒ぎ立てるひよこたちをうまく交通整理するような能力は自分の経験上ないっていう、というのが当時の北軍の状況だったと思ってください。もう割と終わってますよねこれ。なんでマクダウェルは実際にリンカーンに対して泣きの手紙を出してます。さすがにこれじゃ どうにもなりませんよって。で、それに対して林間は何を言ったかっていうと、大丈夫、北軍は確かに終わってるが、南軍も同じぐらい終わってるってことで次は南軍の様子を見ていきたいと思いますが、南軍も今回の戦争に向けて10万人の志願兵を募集した話はしましたが、でそれに対して連合国軍陸軍長官であるリロイ・ウォーカーはですね、そもそもこんな戦争全然大したもんじゃねえだろって超楽観視してて、陸軍長官としての仕事を怠ることを甚だしく、義勇兵募集に応じてやってきた志願兵たちに対する手続きをめんどくさがり、追い返すようなことまでしていたということなんですね。いやいやなんでこんなやつを陸軍の長官にしてるんだと。もう政府が募集してるのに自分の仕事をしたくないから追い返すって相当やばいですよね。まあ、これ例えばある会社が新商品出して、それを力入れて売るように本社から指示が来てんだけど、 CM 見て問い合わせに来たお客さんに自分が対応するのめんどくさいから、なあそれね品切れですよって言って追い返すようなもんですからね。アルバイトレベルの名前しも、それその店舗の責任者ですからね。とんでもない話ですよ。まあ、連合国も結局出来たてほやほやだし、陸軍だって出来たてほやほやだし、もうガバナンスなんてのは全く聞いてなかったんでしょうね。で、さらには兵士集めといて、軍服とか銃とかの道具は全然揃ってなかったんで、自分の服と猟銃持って参加させられた人も多数いたとか、もうすごいですね。兵士を徴収しといて全部自腹っていう、もう共和制時代のローマかと。中には参加したものの靴すらない自称兵士みたいな人も多くいたみたいですね。ということで、そんなヘッポコ軍団の北軍と南軍が初めて大規模衝突したのが、まあ、先ほども出たブルランの戦いですけど、これ場所はどっかというと、バージニア州のマナサス付近。場所見れば分かりますけど、これワシントン DC にめっちゃ近いですよね。合衆国の首都は言わずもがなワシントン DC ですけど、じゃあ連合国の首都はどこだったかっていうと、これはバージニア州のリッチモンドなんですね。めっちゃ近いですよね、お互い。だからこそその間にあるマナサス付近で戦闘が行われたわけですけど、なんで連合国はわざわざ相手の首都に近いリッチモンドを首都に選んだのかっていうと、リッチモンドがあるバージニア州っていうのがアメリカにおいて非常に重要な歴史ある州だったからなんですね。何せ最初に新大陸の植民地ができたのもバージニアだし、初代大統領のジョージ・ワシントンの出身地もバージニアですからね。だから連合国はバージニアを抑える我々の方に正義ありみたいな感じで、もう地政学的リスクは当然あるのは承知で、わざわざワシントンに近いバージニアの州都であるリッチモンドを選んだってわけですよ。で、北軍のマクダウェルはリンカーンの使命を受けてリッチモンドを早急に落とすために動き出しますが、その途中のマナサスで早速連合国とぶつかります。で、その相手っていうのが、なんと前回のサムター要塞の戦いで南軍の将軍であったピエール・ボーリーガード。北軍からしたら初戦の敗北を受けた忌々しい相手なんですけど、まあ、ただ兵力数だけ見たらマクダウェルの方がまだ有利だったんですね。だから普通にぶつかればそのままマクダウェルは勝てそうであったんですけど、まあ、一つ懸念があって、それはマナサスの西方150キロぐらいにいた別の南軍の部隊、そちらを率いた将軍はジョンストンと言いますが、この二人の軍が合流してしまうとマクダウェルの兵力を上回ってしまって、また敗北が濃厚だったんですよ。だから合衆国はその合流だけは何とか阻止しようとして、ジョンストンのいる部隊に向けて別の北軍部隊を派遣することにしたんですね。その別の北軍の将軍はロバート・パターソンと言いますが、まあ、このパターソンもちょっとおっちょこちょいで、ジョンストンの部隊に向けて出発したのはいいんですけど、ジョンストン部隊の兵力ちょっと多すぎるんじゃないって過剰にビビってしまって、救援を求めるっつってストップしてしまったんですよね。で、そうこうしてるうちにジョンストンの部隊の一部がボーリーガードの部隊に合流してしまって、でこれによってマクダウェルとボーリーガードの戦力がほぼ均衡した状態になってしまいます。これはマクダウェルも大ピンチで、彼は案の定いろいろ小難しい戦略を立てて実行しようとしていたんですが、もう何もかもが想定通りにいかず、かなりストレスを抱えていたことは間違いなさそうで、まあ、でもそれでも最初の方は最低限これだけは何度か頑張れみたいな作戦が功を奏して、で南軍に対して有利に戦闘を行うことに成功します。これで南軍は混乱してしまって、マクダウェルも勝利を確信するまでに至ったんですが、でもここに来て北軍と南軍両方ともに予想だにしないことが起こります。何が起きたかというと、その結論を言う前に、この時の南軍の兵士たちの状況をおさらいすると、この人たち自分たちの装備類すらまともに供給されないひどい状態でしたよね。でしかもちょっと前まで合衆国軍に属していた人が、連合国が成立して連合国軍に入れ替わった人も多くいたんですけど、その人たちも南軍の制服がないから、なんと合衆国軍時代の服をそのまま着てたりしたんですよ。だからひどい場合は北軍も南軍も全く同じ服を着ていて、そして誰が敵か味方かもわからないなんてことが普通に起きていたんですね。で、今回このタイミングでそれが北軍にとって最悪の結果として現れてしまって、この戦争の途中で南軍の一部隊が北軍の砲兵地帯に近づいていったんですよね。 で、この南軍の人たち、案の定北軍の同じ青色の軍服を着ていて、で北軍の砲兵部隊たちは南軍連中が近づいてきているとは全く思いもしないまま彼らを無抵抗に迎え入れ、そして南軍によって追い散らされた挙句、その大砲まで生まれてしまうっていう大失態を犯すんですよ。この事件を一つの契機として、徐々にブルランの戦いは南軍有利な状況に変わっていって、そしてついにマクダウェル率いる北軍は敗北の撤退をすることになってしまうんですね。これはね、合衆国からしたらまさかすぎる展開で、まあ、実はこの戦争に際して兵士だけじゃなくて一般民衆も野獣馬で戦闘の様子を見に行ってたんですけど、もう最初は完全にピクニック感覚で行ってたんですけどね。でもまさかの北軍の敗北と、そんでこの野獣馬として参加していた合衆国の政治家が捕虜として捕まったことなんかによって、南軍が一気にこのまま合衆国に押し寄せて、ワシントンが火の海にされるっていう集団パニックになってしまったんですね。でこれに対して連合国の政治家や民衆はというと、北軍連中は我らが南軍の強さにひれ伏し、今後戦闘が起こるたびに膝が震え眠れぬ夜を過ごすだろうみたいなことを言ってですね、北軍大したことなしと非常に調子に乗り出すわけですが、まあ、でも実際に北軍と敵対したボディーガードの兵士たちは、まあ、決してそんなことは思わないわけですよ。なぜなら途中まで普通に負けそうなぐらい押されてたからね。だからある後の歴史家が残した証言では、負けた北軍は混乱していたが勝った南軍の方がもっと混乱していたとまで言われる始末で、あとこの北軍南軍のどんぐりの背比べエピソードで言うと、南北戦争が始まった際にヨーロッパのプロイセンで戦場視察すべきかって話が出たんですよね。でプロイセンの参謀総長で不応戦争や不仏戦争で大活躍したプロイセンの英雄ダイモルト系がですね、こういうことを言います。あんなの武器を持った民間人が走り回ってるだけだと。ヨーロッパで最高レベルの軍事戦略家からすると、初期の南北戦争なんてもう戦争とは言わないっていう、そういう感じだったらしいです。まあこのエピソード自体は多分作り話ですが、ということで、北軍と南軍もどっちもピヨピヨのひよこ状態から始まった戦闘ではありますが、勢力的に勝っていた北軍はまさかの敗北をし、そして勝った南軍もそれ以上の大混乱っていう事態、そして合衆国の民衆は首都炎上の恐怖に陥り、南軍も北軍が決して一筋縄ではいかないことを理解し、これによって南北戦争は数ヶ月で終わる簡単な戦争っていう意識がお互いに吹っ飛ぶことになります。お互い地に足ついた対極感を持った戦略を練らねばならないってことになったわけですが、今回の話は以上ということで、この続きはまた次回。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。